さて、今日の箇所には、主イエス様が弟子たちをイスラエルの町々に派遣し、福音を述べ伝えさせたということが書いてあります。弟子たちは福音を語っただけじゃありません。悪霊を追い出し、病人を癒したのです。悪霊追放と癒しは、イエス様の宣教、また弟子たちの伝道に非常に特徴的なことでした。でも、なぜ悪霊を追い出し、病人を癒すことが、その宣教に、伝道に必要なことだったんでしょうか。そして、そのことは現代の私たちにどんな関わりがあるんでしょうか。今朝はそんなことをご一緒に考えてみたいと思います。弟子たちが伝道の時に悪霊を追い出し、病気を治したのは、第一に、それによって、福音を証しするためでした。イエス様が弟子たちに託された福音、それは神の国の福音と呼ばれます。福音というのは一言で言ったらどうなるでしょうか？皆さん考えてみたことがありますか？福音を一言で言ったら、私はそれはイエス様がメシア、キリストである。イエスはキリストであるというその宣言になると思います。そして、メシア、つまりキリストは、神の国を実現してくださるお方として聖書に約束されていましたから、その福音の一番初めは、時が満ち、神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさい。その言葉になるわけです。これはマルコの福音書の1の15にある福音の初めですね。神の国は近くなった。そう聞きましても、人々は容易にその言葉を信じようとはしませんでした。神の国が近くなったというんだったら、その証拠を見せてみろというわけです。印を要求したのです。悪霊の追放と病気の癒しは、その神の国が近づいていることの証拠、印でした。聖書には、神の国が来るとき、メシアが来るとき、数々の印が起こる。それが予言されていますね。ユダヤの人々はそのことをよく知っていました。バプテスマのヨハネの弟子たちがイエス様に、おいでになるはずのお方はどなたですか？それとも私たちは別の方を待つべきでしょうか？そう尋ねましたとき、イエス様はこう答えました。あなた方は言って、自分たちの聞いたり見たりしていることをヨハネに報告しなさい。盲人が見、足苗が歩き、大病人が清められ、耳しいが聞こえ、死人が生き返り、貧しい者には福音が述べ伝えられているのです。また、ある時イエス様が、彼は悪霊の頭によって悪霊を追い出しているんだ。そう非難されましたときに、こうお答えになりました。しかし私が神の指によって悪霊どもを追い出しているのなら、神の国はあなた方に来ているのです。つまり、病気の癒しや悪霊の追放、これは神の国が近づいた。もうあなた方のただ中に来ている。この私が神の国をもたらすメシア・キリストなんだ。そういう福音の証拠、印であったわけです。悪霊の追放、あるいは病の癒しということは第二に、キリストによって与えられるその罪からの解放を示すものでした。イエス様は言われましたね。まことにまことにあなた方に告げます。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。私たちはみんな、私は自由だとそう思っています。でも実際は様々なものに縛られているんです。特に私たちが罪を犯すときに自分で犯しているつもりなんですが、今度は罪の方が私たちを縛りつけるというのです。エペソの2章の1節から3節。 というところにこう書かれています。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。で、この箇所には人は皆四つのものに縛られていると言っています。この四つのものというのは罪と世と悪霊と、そして自分自身の欲望ですね。罪に縛られているっていうのは、皆さん身近なところではアルコール依存症などのいろんな依存症に見られますよね。依存症といってもいろんなものがありますが、まあ、アルコール依存症の場合は、俺は限度を超えては飲まない、私はいつでもお酒をやめられる、そう言いながら酔いつぶれては仕事を休む、家事を放棄する、暴力を振るう、交通事故を起こす、そういうことを繰り返してしまうんです。自分の意思でやめられると言うんですが、実はやめることができない。つまり罪は人から自由を奪ってしまいます。人はまたこの世の流れに流されています。世の中ではみんながしていることはたとえ悪でも善になりますね。またみんながしないことは、それがたとえ本当に素晴らしい良いことでも悪になってしまうんです。なんと多くの人が右を見て左を見て、それで横断歩道を渡るんだったらいいんですが、右を見て左を見て、みんなが赤信号でも渡っていれば私も渡ってしまう。みんながしていることに追従していることでしょうか。とても悲しいことですけども、学校でいじめられ自殺に追いやられる子どもが後を絶ちません。で、ほとんどの子どもは自分で他の子をいじめる、そんなことはしませんよね。積極的にはいじめに加わりません。でも悪いことを悪いこととして退ける、そんな勇気を家庭でも学校でも教えられていません。ですからいじめを見ても見ぬふりをする。そのためにいじめられている子どもはサポートを失います。行き場を失ってしまうというのです。時代の流れに流されるのは子どもだけじゃありません。大人の方がその時代の流行を作っているんでしょうね。金儲けや欲望のために、子どもたちのためには良くないと思えること、子どもたちを危険にさらすようなものを作っては売り、そして子どもたちを害している。それが私たち大人の罪だろうと思います。聖書はさらにこの罪、またこの世というものの背後に悪霊の力が働いているということを教えています。今までにはなかった非常に奇妙な、残酷な、奇怪なと言っていいでしょうか、そういう犯罪、出来事が数多く見られるようになりました。学者たちが知恵を尽くしてそれを分析しています。医療、教育、行政が手を尽くして再発を防ごうとしています。でもどうやってもできないものがある。人間の力を超えたものが犯罪の背後に、またこの社会にうごめいている、そういうことを多くの人が感じ取っています。聖書はまた人は欲望に支配されていると教えています。ガラテヤの5章の19から21というところに人間の欲望のリストというのがありますね。こうあります。肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵、 争いそねみ憤り、党派心分裂分派、妬み酩酊遊興。実はこの後御霊の心の実が出てくるんですけれども、御霊の心の実よりも数多いですね。それだけ私たちの心は良いものじゃなくって醜いもので支配されているということを聖書は言おうとしているのかもしれません。社会的に地位のある人たちがこうした欲望に負けまして、今まで本当に努力して築き上げてきたそれをそのものを棒に振ってしまうということがよくあるじゃありませんか。教養があり、人々から信頼され、友人が多くいて、家庭的にも恵まれている、そんな人がとんでもないことをしてしまう。交通違反を取り締まるべきその警察官が自分が酔っ払い運転をしてしまう。そういうことがいっぱいありますね。人間の欲望のぶつかり合い、それが人と人との争いになります。民族と民族と戦うその内乱になります。そして国と国との戦争になっていく。それは私たちが今見て知っている通りです。多くの人々が真面目に人生や家庭の問題に取り組んでいます。献身的に社会や世界の問題の解決に励んでいます。なのに一向に問題が解決しない。この世界が良くなるよりはむしろ悪くなっている、そんなふうに感じられるのは、私たちが抱えているさまざまな問題の背後にこういう目に見えない力が働いている。ちょうどこの地球に住む私たちは どんなにしてもその地球の引力から逃れることはできませんよね。宇宙空間に行けばまた別なんでしょうけれども、引力に逆らって高いところから落ちても大丈夫、そのことは絶対ないのです。そのように目に見えない力が私たちの中に働いていて、それが私たちを束縛しているのです。イエス・キリストはそうした人間の力では決して逃れることのできない、そういう束縛を打ち破り、私たちに本当の自由を与えるためにこの世に来てくださったのです。キリストは私たちの罪を許してくださいます。そして私たちを罪から清めてくださいます。さらに私たちを罪の力から守ってくださいます。そのことによって私たちにこうした束縛から自由になる、その自由を、本当の自由を与えてくださるのです。弟子たちはこのような救い、救い主による誠の解放を人々に述べ伝えました。悪霊の追放、病気の癒し、これは第三に救い主が人をあるべきところに回復してくださるということを物語るものです。イエス様は人々を悪霊や病気、また死から解放された後、必ずと言っていいほどその人を元いた家族に、社会に返しておられますね。ゲラサの地でレギオンと名乗ります悪霊たちに疲れたその人、その悪霊が追い出された後、イエス様はこう言われました。あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。彼は悪霊にコントロールされた時に、もはやその家族、家庭の中におれなくって、そこを飛び出して墓場に住んでいたのです。そこからイエス様はもう一度彼をあなたの家、あなたの家族のところに返してくださったのです。イエス様が雷病人たちを清められた時、こう言われました。行って自らを祭司に見せなさい。そしてモーセの命じた供え物を捧げなさい。何のためですか？彼らの雷病が清められたということが証明されて、彼らは雷病ゆえに隔離されていました。社会から隔離されて、自分たちのその人気のないところで、雷病人同士たちが 互いに愛あわれんで共同生活をしていた。そこからもう一度自分の町に、自分の家庭に帰ることができるんですよ。イエス様はそのようにして彼らを社会に連れ戻されました。イエス様の着物に触れて病気が癒された女性、その女性にイエス様は言われました。美しい言葉です。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。今もそうでしょうけれど、古代の人々は病気によって仕事を失いました。また家族から離れなければなりませんでした。そして社会から周辺に追いやられていたのです。イエス様はそんな人々の病気を治すことによって、もう一度元の仕事に、元の生活に、元の家族に、元の社会に戻れるようにしてくださった。これがイエス様の癒しです。イエス様の力は病気を癒すだけじゃありません。病気で亡くなった人にまで及んでいます。イエス様はカペナウムの町で12歳の少女を生き返らせ、その両親の手に女の子を返されましたね。ナインという町では棺にもう入れられて、これから葬られようとしているその若者を生き返らせました。その若者はその町のヤモメの一人息子でした。このヤモメは夫に先立たれ、そして今また一人息子を亡くした。一人ぽっちになって、これからどうやって生きていいかわからない、その悲しみ、嘆きに暮れていたのです。イエス様はその母親をかわいそうに思って、泣かなくてもよいと言われました。これは泣かないでねという単なる慰めじゃないんです。本当に泣かなくてもよいように、彼女がこの後喜べるようにしてくださった。死んだ若者に、青年よあなたに起きなさい、そう命じになって彼を棺の中から立ち上がらせてくださったのです。この出来事を記録していますルカの福音書7章15節にはこう書かれています。これも美しい言葉です。するとその死人が起き上がって物を言い始めたので、イエスは彼を母親に返された。イエスは彼を母親に返された。私はこの言葉を読むときに本当に感動します。イエス様は単に病気を治す、体を修理するというだけで終わらないのです。イエス様の癒しはその病気から来るさまざまな問題、心の痛み、嘆き、そしてその家庭、社会を癒すものだったのです。ギリシャ語で救い主という言葉には癒し主という意味があります。イエス様は人々を癒すことによって、ご自分が癒し主、救い主、キリストであるということを人々にお知らせになったんです。そして人々がそのように回復していく姿によって、すべてのものを癒す神の国の力、キリストによる救いがここにあるということを人々にお示しになりました。イエス様はこの癒しを、ご自分が人々の病を引き受ける、そんな仕方で成し遂げてくださった。皆さん、これを覚えていましょう。カペナウムで百人隊長のしもべを癒し、ペテロの姑の病気を治されたイエス様は、その日あらゆる病気を治されました。聖書はその箇所でこう書いているのです。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。彼が私たちの患いを身に引き受け、私たちの病を背負った。旧約イザヤの言葉、彼が、キリストが私たちの患いを身に引き受け、私たちの病を背負った。何ということでしょうか。イエス・キリストは 神としてのお力によって病気を癒し、そして死を乗り越えることができるお方です。でもイエス様が人々を癒された時、イエス様は人間としてご自分が人々の病や死を、ご自分がそれを引き受けてくださった、それを引っかぶってくださったというのです。ペテロ第一の2章22から25にはそのことがまとまって書かれています。こうあります。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり、監督者である方のもとに帰ったのです。イエス様は人を悪魔の攻撃から守ってくださいました。その病気を治してくださいました。死人さえも生き返らせてくださいました。ところが、ご自分は悪魔の攻撃の的となられました。全身に傷を負われました。あの十字架の上で命をお捨てになりました。病の者を社会に復帰させ、死んだ者をその家族の手に取り戻させたお方が、この世から抹殺され、孤独の中に死んでいかれたのです。何か矛盾のような気がしますが、でも私たちはその真理を知っています。それはイエス様が人々の病をご自分に引き受けられたからです。それによってイエス様は私たちを癒してくださる。ご自分の死によってイエス様は私たちを生かしてくださる。イエス様はまさに傷ついた癒し主です。私たちがその傷に癒され神のもとに立ち返るためです。現代の私たちは弟子たちが証しし伝えたのと同じ福音を聞いています。いや、それよりももっと明確にイエス・キリストの十字架と復活による救い、この福音を聞いています。福音は今も人を解放します。人を回復させる力、癒しの力です。今朝の箇所、マルコの6-12、そこに弟子たちが悔い改めを説き広めたと書いてあります。福音は私たちを悔い改めに導くものです。で、この悔い改めは自分の罪を悲しむことだけでは終わりません。それも含みますが、その悔い改めという言葉には立ち返るという意味があります。イエス・キリストは私たちのために神に立ち返る、その回復の道を開いてくださったのです。この福音を聞く私たちは悔い改めによってその回復の道を歩んでいくのです。不信仰から信仰へ、罪から清めへと進んでいくんです。弟子たちは福音を証しし、それを指し示すために悪霊を追放する権威、病気を癒す力をイエス様から与えていただきました。この霊的な力は決して人間の努力で得られるものではありませんし、またそれをそのままの形では誰にでも与えられるという賜物でもないでしょう。けれども人々を霊的な束縛から解放し、神様のもとに立ち返らせるこの福音の力、それは福音を聞いて信じたすべての人に与えられています。今朝の箇所の一番初め、6章7節にこうありますね。また十二弟子を呼び、二人ずつ使わし始め、彼らに汚れた霊を追い出す権威をお与えになった。この力は主イエス様に 呼ばれた者、イエス様が十二弟子をお呼びになったように、主イエス様に呼ばれた者に与えられます。またイエス様が彼らを使わされたように、主イエス様のご命令に従って使わされていく者に与えられます。礼拝とは、私たちがこのキリストの呼び寄せにお応えしてここに来集まったものですね。このイエス様の癒しの力によってまず自分自身が癒されます。そして授けられたその癒しの力をしっかりと受け取って、そこからイエス様の癒しを他の人々にもたらすためにもう一度家族のもとに、職場に、地域に帰っていく。そこに使わされていく。これが礼拝です。礼拝の旅ごとに、主の癒しの力を豊かに体験したい。その癒しの力を家庭に、職場に、社会に持ち運ぶものになりたい。心からそう願います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたは主イエス・キリストによって私たちを罪と世から、また悪霊と汚れた欲望から解放し、神の国とその義へ、聖霊とその喜びへと導いてくださいました。そこに至る道は主イエス様がその苦しみと死によって開かれた尊いものです。どうぞ私たちにこの道を歩き続ける力をお与えください。私たちの身近な人々にこの道を明かしする力をお与えください。私たちの救い主、イエス・キリストのお名前で祈ります。